います、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集よーいスタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
いった
いやあのさ、これはさ絶対だって伝わらないよね
うるせえ、面白さでいいんだそこは
ちょっと20秒
20秒トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRUNKROOM.RADIO
最後爆発して死んだら、うわーっつって、
いやー無理でも、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、ごめん、ほんと。ごめんなさい。
ちゃっちゃっちゃー、ちゃっちゃっちゃー、ギュギュ。
はい、9月の5日、水曜日、午前0時となりました、第80回トランクルームスタジオです。
はい。
よいよー。
80回ですか、もう。
すごいですね。
80回目にして咳が出る。
ごめんね、ちょっとね、最近ね、こう、変なところに入る。いや、ほんとね、申し訳ない。あのね、さ、
老化が。
ちょっとね、翻訳だからっていうのでね、言い訳にしたいんですけど、まあ、8月ね、
うん、
暑さが、まだちょっと残る、9月頭ではございますが、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、残暑お見舞い申し上げます。
はい。
そうね。うん。
まあ、私はですね、
はいはいはい、
地元のおみこしですか、
うん、
もう終えまして、
はいはい、
まあ終えたと思ってるんですけど、
うん、
なんせね、これも収録ですので皆さんお察しいただければと思いますけど、
はい
はい、まあ疲れてるでしょうね
死ぬわ
まあ1日2日とですね、もう地元のおみこしをやって、
は
い、
うん、
まあ、これというこの5日を迎えるわけですけど、まあ多分ね、はい、疲れてるでしょうね。
疲れてるでしょうな、
はい、暑さもまあ若干残っての、
うん、
フルでおみこしですから、
うん、まあでも好きなことで疲れるのは幸せなことじゃないですか。
そう、
うん、
そうなのよ、まあ、ということで、
はい、
トランクルームスタジオ、記念すべきというかね、うん、まあ、80回の節目でございますけど、
節目でございますよ、
はい、
うん、
いや、よう続きましたね。
よう続きましたね、ほんとね、
本当に。
でもこんだけやっててまだ80回なんですね。
そうなのよね、うん、まあまあ週1とかさ、
まあ、
ちょいちょいね、まあ、先月 の、 引っ張ってきて申し訳ないけどね、まあ、いろいろあったじゃない、トラブルとかね、
まだ言う
まあありましたけど、まあそれでもさ、
うん、
やっぱまあ週1とかってなるとまあこれぐらいのペースなのかなってい
う
感じですけど ね、
ね、はい
はい、
なんか話したいトピックみたいなのあります？
トピックですか？トピック、
なんか最近の出来事とか、
うん、
ちょっとね、収録マイクこうオンにする前はこう映画のことについてね、
うん、
話そうかなって言ってたんだけど、
その気分が萎えちゃったってこと？
だいぶ自信がねない
んで。いや、あのさ、そういう、ね、そういうのはさ、マイクを回す前にいや、やっぱりとかって言っていただければね、こっちもさ、なんか、あ、じゃあっていう風に思うけど、今真っ白だよ、頭。
いやー、まあ、それもトランクルームスタジオでしょ。
まあでも結構ね、うん、まあ、ポッドキャストの、まあ、番組をやってる方と、 お話しする機会とかたまにあるんですけど、
うん、
もうなんか最近なんかトラスター楽しそうだねっていうふうに言われましたよ、ね、
本当ですか、
うん、
じゃあ今までどんだった
の？いやよくわかんないけどいやなんかあの最近すごくなんか楽しそうだねみたいな感じで言われてて、ありがとうございますっていう感じでしたけど、
はい、まあまあ何よりでございます
わ、はい、
はい、
まあね映画の話なんかねさっき言ったけど、まあ、したいねっていうのは言ってたんですけど、
うんうん、
私はですねいかんせんあの先週の放送でちょこっとねお話ししたポケットモンスター、うん、みんなの物語がですね、うん、まあアップデートはされておらず、
うん、
見たい映画はどんどんこう過ぎ去っていく、感じでございます。
いやー損ですよそれは。
いやもう本当にね、いや行きたい見たい今ペンギンハイウェイ見たい
あれ確かに予告気になった。
あれさ結構さ
どういうことあれ全部ペンギンなんのあれ。
いや全然だから私もあれもだから原作がさ、うん、あるじゃない、
ある
その小説がある児童書かな
うん
がまあ原作なんだけど、あの予告でさ見て、
うん、
映画館で、まあ、それこそポケモン見た時に見たんだけどさ、うん、なんかいきなりキュルルロンって言ってペンギンがポチョって出てくるみたいな、うん、え何みたいな感じです。非常に気になるんですけど ね、
いいね、
あの蒼井優さんが、
うん、
あの声優として声を当てられてますし、うん、竹中直人さんも出てらっしゃいますし、
はい、
はい、
お送りいたしましょう
トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
80回だよ80回
ですよ。もうすぐもうだって50回超えて100の方に近い数字ですから80って言ったら、
うん、
はい、よろしくお願いします。トランクルームスタジオ第80回でございますけど、
うん、
いかがお過ごしですか。
はい、80回目も変わらず大地と
ミオが
お送りします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、80回ってことで8ですよ。8
ですね、
はい、でまあその映画の話をしようってことで、
はい、
オーシャンズ8。
いやー8とかけまして、
8とかけましてですけど、
はい、
はい、
見に行った、
はい、
まあ、こちら8月の10日に全国ロードショーということですけど、
は
い、
もう、まあ、1ヶ月経ってっけどね、ネタバレは控えたいかな。
あ、ちなみに私は見てないです、
うん、見てない。
はい、
でも11、12、13は
見たかな。
うん、
うん、
まあジョージ・クルーニーが出てた3部作というか、
まあそれこそだからあれですよ、あのプレの時に見ましたよ、
うんうん、ああそっかそっかそっかそっか、
そう、あ、いや今でも本当懐かしいですね、あの登場人物の
あのそう、ね、
キャラクター相関図みたいなやつを自分で作ってきて、はいはいはい、それを見ながら喋るみたいな。
皆さんなりに超オーシャンズイレブン勉強してくれたんですけどね。
そうそうそう、
まあ、今回はオーシャンズ8を、まあ、新生というか、まあ、オーシャンズシリーズでまたやっていくのかな、ちょっと僕も勉強不足で分かんないですが、まあ、オーシャンズイレブンの主人公ダニー・オーシャン、ジョージ・クルーニー演じるダニー・オーシャンに妹がいたと、
うん、
はい、その妹が、まあ、サンドラ・ブロック、
うん、
はい、ということで主演のオーシャンズ8、まあ、もう本当に時代背景も現代になってみんなスマホとかピコピコ使ってますわ、ハイテク技術もいろいろありました。でまあその犯罪ドリームチームを、まあ、ケイト・ブランシェットじゃねえやケイト・ブランシェットとかあとリアーナとか集めてこうまあ強盗じゃないな、まあ、盗みをするぞっていうような、うん、まあオーシャンズイレブンのオマージュもたくさんありながら、そしてオーシャンズイレブンのメンバーも出てきながら、
うん、
はい、まあ、進んだこう映画だったんですけど、進んだ110分間でしたけれども、
はい、
まあこれはな、
いや、じゃあさ、
うん、
まあネタバレももちろん、控えたいっていうお気持ちもあると思うんで、
うん
うん、率直なご意見として、楽しかったか楽しくなかったか。
楽しかった。
おー、うん、
だけどね、すごい、
なんでだけどが続くんだよ。
言いたいことがすごくあれだって、だってさ、なんで
それはさ、うん、いや、ここはこうだったら嬉しかったなみたいな感じってこと？
いや嬉しかったな、あのファン的な今までのシリーズを見てきたからファン的な要望では一切ないです。
お
ただトリそのオーシャンズイレブンの流れを思い出してくださいよ。こう大どんでん返しがあるわけじゃないですか、
はい、
そうきたかっていうの
が、うんうん、
まあ今回はもちろんあそういうことだったのかってあるんだけど、そのそういうことだったのかにつながるトリックがえ結局みたいな、あのこれ見た方ならちょっとわかると思うんだけど、そのオーシャンズ8、まあ、今回はダニー・オーシャンの妹デビー・オーシャンが主体となってですよ、女性の犯罪ドリームチームを作るわけですよ、
うん、
で、あそういうことだったかとかどんでん返しかっていうような細かいトリックがいっぱいあるんだけど、まあ多少ちょっとそれ無理があるんじゃないかもう僕は目をつぶれるぐらいだった。だけど、うん、そんだけ女性を集めて女性のドリームチーム結成してこう映画を進めてきたのにっていうのがちょっと最後喉の奥に引っかかるような作品だったなとも思います。でも面白かったよ。
えこれだけみたいな、
いやあのボリューム不足は感じない、全然あの十分で、すごいね、なんかみんやっぱ8人もいる、8人も大スターが揃うとやっぱりみんなあのキャラが隠れちゃうとかいろいろあるわけですわ。だけどそれもなくって、うん、あのボリュームも満点ですごく楽しく見れた映画だったんですけど、まあそのうんうん、まあまあまあ面白かったけど面白かったけどっていうような、
そうですね、
まあ、そのオーシャンズイレブン、トゥエルブ、サーティーンを見てた、人たち、そしてスティーブン・ソダバーグフィルムが好きな人は、まあ、ソダバーグ今回制作組織だったかな、回っちゃいましたけど、まあ、楽しめるような作品ではないかなと思います。そしてアン・ハサウェイが超綺麗。
どの人だっけ、あの一番あの右にいる人、
左、
あ左に、
あのプラダを着た悪魔の
人。ああそうは、そうそうそうそうそうそうそうなのよ。
ダークナイトではあのキャットウーマン役の人、アン・ハサウェイ超綺麗だ
な。なんであんな本当に同じ人間かっていうふうに思っちゃいますけど。
本当にマジで。
えその人もあれなの、そのは
これ
8人のあれなの。うん、
いやあのこいつはターゲットです。
ああそうなの、あだからか、あの広告にさ、うん、それぞれそのカテゴリーというかさ、
うん、
その役割みたいな肩書き。
ハッカーみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、そこになんかターゲットって書いてあって、あれあれって思って、まあ全然私はあの深く見てないからあれだったんだけど、うん、あターゲット、
アン・ハサウェイはねターゲットなんですよ。そうなんですだけど、まあアン・ハサウェイがすごいいい仕事してた今回は。
あ、
うん、面白かったですよ。であとはこの重鎮であるヘレナ・ボナム・カーターがですね、今回ひよっこ役みたいな感じなんですけど、はい、あのその扱いもすごくよくって、そしてサンドラ・ブロックとケイト・ブランシェットがね、なんてかっこいい、これはあの本当に惚れます。で全体的な流れとしては、うん、オーシャンズイレブンかな、
あのそのベースみたいな感じが、
そうそう、まあまああのラスティライオン、ブラッド・ピット演じてたラスティに、相当するのがケイト・ブランシェットのルーっていう役の人とかで、こうまあいろいろオーシャンズメンバーを思い浮かばせるような演出だとか、こうセリフの言い回しだとかもあったりして、はい、非常におすすめで、8月10日なんでね、ちょっと今はまだネタバレは避けたい、そして劇場公開してたら、まあ、ぜひイレブンを見に行ってもらいたい。
ああなるほど、
登場人物も多いから、イレブンももう本当に名前覚えるだけで大変なんだけど、
うんうん、
それが分かってると、ああはいはいはい、
あのなんていうんだろう、なお面白いみたいな
面白い面白い、深追いできるよ、本当に、
うんうん、
本当にいいよ、
まあ、さあシリーズものとかだとね、うん、あのありますよ ね、
そ, うね、
まあ、それこそあのマーベルなんかもそうだと思いますけど、まあ、
ね
まあ、もしね、まだ9月の5日だったら、まあ、全然やってると思うんで、あのぜひあの、まあ、見ていただいてから、
うん、
8を見るといい、うん、ということですね。
そうですね、
本当に、ね、見たい映画が多くてですね、
いや見たい映画が多い、行きたいなんて言ってるうちはね、まだまだ甘いですよ見に行けという話です、まあ、それ以外どう言えというんですか
最近ね、まあ、私が見たいなっていうふうに、ね、あもう喋り続けるけど、うん、思ってるのがですね、まあ、ペンギンハイウェイ、
うん、
まあ、見たいですよね、うん、あとはね、はあ、これは もう多分映画館で見れることが多分これから難しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってる。ミッションインポッシブルはちょっと見たい、今まで映画館で見たことがないの、
うん、
まあ、大体金曜ロードショーとかでこう見てるみたいな機会で見てる感じだったんだけど、やっぱね、トム様も言うたって結構年齢を重ねてきてるじゃない、
50ですか、
で今回もさ、はい、あのスタントなしでやってるシーンも割と多くて、うんうん、何年前だろう、なんかそのスタントなしでやってた時に怪我してみたいなこととかも、
うん、まあ、今回の作品でもそうですよね、
うん、あったりとかするんで、
うん、
まあこれからもね、あのやっていかれるとは思いますけど、
うん、
このシリーズ、
うん、
まあ映画館で見れる機会をねちょっと逃さずちょっと見たいなとは思う。
今調べたけど、
はい、
トム・クルーズ56だって、
うわ
マジです
ごいね
何やってんの
いやー、もうジャッキーに続いてっていう感じだと思いますけど、もうほんとね、まあそれこそ、まあなんていうの、その時代に生まれたからこそ、まあ映画館で見れるチャンスがあれば、ね、まあぜひちょっとね見てみたいなっていうのはある。
いやー、まあさ、ほんとにトム・クルーズはすげーすげーと思うんだけどさ、
うん、
あの宣伝の仕方俺すごい気に食わなくて。
どういうこと？
トム・クルーズミッションインポッシブルだからさ、ミッションインポッシブルじゃん、トム・クルーズが出てても、
うん、
で、
うん、
あのトム・クルーズが出てる以前にミッションインポッシブルなんですわ。
はい、
だけどさ、今回さ、宣伝ってさ、みんなさ、トム・クルーズが生身で挑む何千何百メートルのヘイロー効果とか、
なるほど、
スタントなしジャンプみたいな、
なるほどね、
俺な、何なんだろうな、俺ミッションインポッシブル見に行ってんだなっていう感じ。いや、そう、
トム様のあのバックを別に、うん、あの聞きたくて言ってるわけではないと。
そうそうそう、ミッションインポッシブルだったらミッションインポッシブルを押すべきなんですよ。でトム・クルーズのこうやんや骨折だの、こうヘリのスタントの打ち合わせだのだったらもう本当にブルーレイ特典で見ればいいんですよ。いや本当に
その本作に触れた予告ではない
と。そうミッションインポッシブル推しじゃないんですよ。
あ、トム・クルーズ推しなの、ね、
トム・クルーズが飛び降りてる推しなんですよ。本当にね、ずれてると思う、本当にそれは。意味が分かんない
わ。いや、だからやっぱり、だからそれは、トム様の、まあ、こうね、重ねてきたんです、この年齢ゆえ、
うん。
この年齢でも頑張って、スタートなしでやってるっていうところが、やっぱちょっとね、
うん、いや、あの、
押しちゃいがち、
うん、そうね、まあ、
なのかもしれないですけどね。
それをそれでお客さんが入ればまあいいんですけどね、うんうんうんうん、きっとね、そう
なんだ、確かにそれはね、うん、なんかあってもさ、最後ぐらいに入れるんだったらさ、うん、まだは本編の予告やって今回トム・クルーズ生身チャレンジみたいなさ、
その
あの感じ言ってくれればさ、
本編全部見終わってさ、見終わって、うん、本編全部見終わってこの映画館じゃないとか、例えばパンフレットでもいいよ、今だったらインターネットでもいいよ、トム・クルーズが今回も生身で挑戦しているで、全く知らない人はえーってなるっていうのが、うん、まあまあオーソドックスな流れで、まあでもこれもな、
でももう、あの特典とかその本編とはまた別の枠でやってほしかったってことだよね、
うんうん、でミッションインポッシブルじゃなくてトム・クルーズのスタントを見に行っちゃうんじゃん。
ああ、またそれは確かにそういうね、
ね、
うん、
違うでしょうって思うんですよね。
なるほどね、はい、まあ向こうだとね、どんな感じで言ってるか分かん、まあそう、ね、まあ、そう、日本でね、まあ、その予告、うん、問題は結構いろいろありますけど、
予告ね、
あのよしあしね、
あ、
予告が良すぎて本編がみたいな感じの、まあ、スーサイドもありましたし、あのなんか涙って思って開けてみたら、え、結構なんか戦闘じゃないっていうベイマックスもありましたし、まあね、いろいろね、予告によって本編の感じ方がね変わっちゃったりとかしますからね。
予告で言いたいのあとね、最近一本あった、もう一本、
何、
ジュラシックワールド、
おー、見
た、
いや、見てない
見てねえのかよ。
だからさ、ポケモンからアップデートされたらんつーたやんけ。
もう、いやね、
ジュラシックワールド大丈夫、まだあの T 上ウイズムでやってるから、
いや、あの、そう、面白いよ、面白い、
え、ブルー出てくるでしょ、
ブルー出てくる、
うん、
ブルー出てくる、面白い、
もう
だけど、
う
ん、見てるじゃん、
うん、
大丈夫、あれ、予告編で見ると予告編で全部出し切ってる問題、
ああ。
もうね、使いすぎ、本当にもうそんだけなかった、って感じ。
私でも、あのジュラシックワールドの、うん、本当に出だしの時の予告って、うん、まあもうこれもう出てるからいいんだけど、あのブルーとさ、あの主人公のさ、うん、名前忘れちゃった、うん、が、あのこう再会するシーンあるじゃん、うん、で、こう手を出した時にこうキシャーって切り替わる、うん、なんかそれをブルーが覚えてるのか覚えてないのかっていうのがすごい気になってたわけ、うん、でも、その予告しばらくしてさ、また見たらさ、その続きがこう公開されてたわけ。
撃たれてたよね、あいつね。
で、あれみたいな。で、そのブルーをこうなんか撫でて、なんかこうクーみたいな感じになってて、ああ、結局覚えてたんだみたいな。なんかちょっとね、もう私の知りたかったところがもう予告で分かっちゃったっていうね。
あと、まあ、これ大きいにちょっともう時間もないけど、うん、あの第一一番気に入ってる映画予告賞をちょっと発表したいと思います。はい、あのトム・ハーディ主演ベノム予告とポスターがやばい、ポスターがやばいっていう記事を見たんですけど、確かにポスターはめっちゃいい。
あれしょ、キシャーってなってるやつでしょ
ブルーもそうだけど、牙をむき出しにする時の擬音がキシャーだけ、
あの歯がいっぱいある。
パーソナリティ第一でした。
はい、ミオでした
ちょっとみんなベノムのポスター見て、予告編も。
あの歯がいっぱいある。